今日はお便りです。自分の作品を、読み返して遂行するのも、さりとて人に読ませるのも恥ずかしくて、なかなか、なぜなんだろう、どうしたらいいんだろうかという方のご質問、ご相談のお便りです。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はラジオネーム私は猫になりたいさんからのお便りです。鈴木先生、こんにちは。はい、こんにちは。毎日の更新をいつも楽しみにしています。週に一遍ぐらい休んでるけどね。私は自分の作品を読み返すことが苦手です。長編小説で前に戻って確認したいことがあるときに自分の文章を読み返すのですが、稚拙な文章が恥ずかしくなったり、その時はいい表現だと思っていたものでもくだらないものに思えてなりません。なるほどね。そうなると続きを書く価値がないように感じ、あと少しで完成というものでも書く気がなくなってしまいます。なるほど。なんとか完成させられたものでもやはり読み返すと恥ずかしい、見たくないと思ってしまい、遂行することができず応募まで至らないことがあります。応募したことあるのかな。誰かに読んでもらうという手も考えたのですが、自分の内面を知られてしまうような気分になり、見せたくないという思いが勝ってしまいます。なるほどね。これでは成長できないと頭では分かっているのですが、成長はできないよな。恥ずかしいという思いが捨てられません。なるほどね。そう感じてしまう原因や意識を変えるアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。なぜそういうふうに自分の作品が恥ずかしいと思うのか、なぜ感じるのか、どうすればいいかっていうことだけ、まず先にお答えをしておくと、なぜそう感じるかというと、腕が上がってるからだね。自分が下手だと分かってる時点でかなり実力はついてるということはあります。でだから自分に実力がついているので、自分の作品が下手だと思って恥ずかしいと思う。どうすればいいか、これはとりあえず全部書き上げて、応募するのが重要ということです。下手だと思ってしまうっていうのは腕が上がっていることは確かです。稚拙な作品だというのは、これは当たり前なんだよね。稚拙だし下手だから、デビュー前の人間が稚拙なのは当たり前だし、下手なのは当たり前なんだけど、じゃあ下手だから世に出す価値がないかっていったら、それはまた別の問題だからね。よくこの放課後ラジオでも時々話をするんだけど、大抵は書いた時にこう舞い上がって俺はすごいと思ってしまうのがまあまあ普通です。でその時には大体腕って上がってないからね。で腕が上がれば上がるほど自分の作品を客観的に評価するようになる。でこう身も蓋もない言い方をすると、デビュー前の新人の作品は下手だし恥ずかしい作品なのは当たり前なんだけれど、書いて舞い上がってしまうと、実力がついてないと、その舞い上がってしまってその自分の下手さに気がつかないんだけど、書いてるうちにその自分の下手さに嫌気がさすっていう、それは目が肥えてる一番の証拠です。で まあ、身も蓋もない言い方をすると、あなたの作品は下手だけれど、下手は恥じゃないからね。別に恥ずかしいことでは、ないんだ。自分の作品の下手さに嫌気がさすというのは、それだけ実力がついて、目が超えている、一番の証拠だと思ってください。で、重要なことなんだけれど、どんなに下手な作品だろうが、どんなダサ作でも応募しなければ受賞はしないので、何も書き上げずにそのまま寝かせている限りでは、作品は書き上げたことにならないからね。投函し終えて初めて作品を書き終えたことになるので、自分の評価ではなくて、新人賞に関して言うと、評価するのは自分ではなくて他人だということを忘れないようにね。で、存在しない作品は評価されない。新人賞の応募作の場合だと、書き上げた作品ではなくて、投函し終えて初めてそれは存在するということなのでね。そういう作品、投函を終えていない作品というのは評価されない。存在しないということと同じことなので。で、まあ、どうしたらいいかっていうことで、読み返すことができないんだったら、もうそれはしょうがないので、とりあえず誤字脱字のチェックぐらいはやっとこうね。せめてそのぐらいは、誤字脱字変換間違いは恥ずかしいことなので、それは作品の出来とは無関係に恥ずかしいことなので、誤字脱字変換間違いっていうのは、それはチェックはやっとこう。ただ、遂行するときにそこだけ集中してね、あと作品の出来はもうとにかくえいやっていう感じで、応募すること大事です。で、まあ、私は猫になりたいさん。一番大事なのは最初の一歩、自分の作品が下手だと。私には才能がないと。まずそこが分かって、そこからがスタートだからね。大抵はそこが分からないまま、舞い上がってしまってっていうことって結構あるので、そして、自分に才能がないと確認した途端に、ポキポキと心が折れて、書くのをやめてしまうっていうことが、まああるんだけど、とりあえずまず応募してみようやっていうことはあります。で、応募して、まあ大抵は予選落ちをする。9割方は予選落ちをするし、僕は、私は猫になりたいさんの原稿を読んだことがないので、だからどの程度のものかは分からないんだけど、9割方何が書いてあるか分からないっていう状態だけれど、とりあえず私は猫になりたいさんは、最初の、書き上げただけ巨匠っていう舞い上がるっていうところは、まあこれはクリアはしているので、だからまあ自信を持ってくださいな。とにかく、まあ、投函をするっていうことが大事です。繰り返し言う、大事なことなので言っておくけれど、下手なのは恥ずかしいことじゃないからね。稚拙なことは恥ずかしいことではない。何もしないで、何も行動を起こさないで、成長しなければと思いつつも、何もしない、行動を起こさないことが一番恥ずかしいことだからね。そう、大丈夫、僕も下手だから。この番、えー、違う、YouTube からスーパーサンクスというな、あ、投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら、200円から投げ銭ができるようになってますので、スーパーサンクスのところをクリックす、してください。チャンネル登録や通知をオンにしておいてください。高評価もよろしくお願いします。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問、などのテーマのお便りを募集しています。あと、その他に、このところくっそ暑いので、暑さ対策だとか、暑い時にはこうやって何とかしのぎましょうとか、そういうようなお便りでも OK です。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスし、してください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。